三平画館沖野宮さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。本日は金沢映画祭ということで、なんと金沢に金沢映画祭の2日目ってわけでもないんですけどね、連休2日目の、日曜日の会に今日は来てます。ゲストは、
はい、私オンライン VHS ビデオレンタル店を運営しておりますカセット館の後藤と申します。
どうも。後藤さんは昨日からいらっしゃってるんですよね。
そうですね、私は昨日土曜日から来てますね。昨日はスペースヴァンパイアスペースヴァンパイアと、不良アネゴネイノシカホチョウ、こちらの方を見させていただきました。
なるほど、そういった話も後でじゃあちょっとじっくりお聞かせいただこうと思います、はい、僕は今日の、バタリアンの上映の途中に来て、はい、その後から3本見ました、はい、クリスティーナ・リンドバーグさんの出演作を3本見ました、はい、それでは本日はね、餃子の王将金沢片町店からお送りいたしております。すいません、ニラレバにライスと餃子お願いします。
はい、僕は丸特セットをください。はい、お願いします。
お願いします。
はい、
ということで、
はい、
普段三平画館では映画の面白さでメニューを決定してるんですが
素晴らしいですね。
今日はそういうわけでもなく適当に お腹空いてるのでさっき交流会に行ったんですけど、はい、結局ポップコーンしか食べれなかった。
そうですね、乾き物だけで、しかももう余り物でしたから、ね、
そうですね、はい、枝豆もあったんだけど俺の前のさんは殻だけでした
何もなかったです
ねビール一杯で、はい、まあポールダンス見て1000円でしたね。
あ、そうですね、ポールダンスを見に行ったようなもんですね。そうなんですよね、今回のこの金沢映画祭、その、ね、いつも金沢映画祭大体最初の金曜日に、まあ、野外上映会みたいなのをやってますけど、今回はショーガールでしたね。
バーホーベン監督 の当時はみんな見てずっこけたんですけど
なんじゃこりゃって、
ね、そう
今見直すと結構いろいろ発見があるという映画ですね。
そうですね、インビジブルも改めて見てみたいですね。
いいですよあれは。あ、
本当に当時はもうなんだこりゃってもう腹が立ちました。やっぱスターシップトルーパーズとか、
そういうのロボコップとかね、
そうそう期待してますからね、トータルリコールとか。
インビジブルは今見たら気づいたんですけど、ジョシュ・ブローリンが出てますからね。あのノーカントリーの主役のおっさんです、あの男の役ですね。エザベス州の相手の全く存在がなかったですけど、
あ、まあ、その交流会では僕の斜め前にクリスティーナ・リンドバーグさんが腰掛けてたんですけど、
そうなんですよ、
すごい、ね、はい、適当に人の荷物をずらして座った場所にの真ん前にクリスティーナさんがいらしてびっくりしました、
うん、数十センチぐらいの距離でしたね。
そうですね、半径1メートル以内でしたよ、はい、
多分普通に気軽に話しかけたら全然写真とか撮ってくれ
ない。そう、でも僕はね、あのクリスティーナ・リンドバーグさんのグッズを何一つ買わなかったっていう記憶れから何も、まあ、僕は元からそういうコレクションをする趣味がないので、うん、特にクリスティーナさんが気に入らないから買わなかったというわけではないんですよ。
もともと小泉さんは前からクリスティーナ・リンドバーグ映画はご覧になってました？
あのスリラーだけね、本当に輸入版 DVD を友達に借りてみたんですよ、はい、でも字幕も何にもないから意味が分かんなくて、やっぱ僕ストーリー至上主義で、はい、なのでストーリーを追えない状況がすごい気分悪くて、あんま楽しめなかったんですよね。
じゃあもう今回字幕付きで、
今回はね、すごい面白かったです。
いや面白かったです ね予想以上に面白かったですよね、
まあ、そのスリラーっていうのは、なんとか片目のなんとかみたいな、
は
い、
英語の、まあ、別のタイトルでは They call her and why、まあ、片目と呼ばれた女っていう、
なるほどなるほど、
いいんですね、
現在はスリラークルエルピクチャーズ、
スリラーあクルエルピクチャーズ、残酷な映画、
なるほど、
スリラー残酷な映画、もうすごいモード感たっぷりな、
まあ、話を簡単に説明すると、あの喋れない田舎に住んでる女の子が、はい、ある日拉致されて、売春婦にさせられるんですよね、ヘロイン中毒にさせられて、
はい、そうですね、
でそれでムカついて空手や、カーアクションじゃなくて
ドライビングテクニック、
ドライビングテクニックと、はい、あと銃撃戦の銃の操作を 習って、はい、その麻薬組織と売春婦を宿を訪れた客を皆殺しにされてる
映画なんですよね。
そうですね。
もともとその主人公が最初から生まれつき喋れなかったわけじゃないんですよね。
あ、そうですそうです。で、
心の傷をある事件で負って喋れなくなってしまう、それがオープニングで描かれるんですよ。
そうですね、なんか変態のロリコンのおじさんみたいな、
はい、公園でなんか公園みたいなおっさんに、
でも具体的な描写は何一つなかったですね。
まあ、子供だからさすがにやばいって言ってなかったん
ですね。そのぐらいのそういう道徳規範みたいなのはあったんですね。
年齢的なことはある感じで、子供はまずいみたいなや
つ。でもね、他の今日3本見たんですけど、はい、その前のアニタかな、アニタは女子高生でしたよね。
ですよね、あれは
露骨に女子高生がもう性異常性欲で手当たり次第セックスしまくるっていう映画でした。
結構真面目な話だったんですね。
そうですね、その異常性欲を愛の力で克服するっていう映画で、
ですからあれ僕思ったんですけど、要は難病ものですよね、あれ。
あ、そうか、確かに。はい、ありがとうございます。
難病もののその病が、まあ、そのセックス中毒だったっていう、でそれを青年が何とかして直すの、
その前に見たね、オープン、
はい、あ、ワイドオープン、
ワイルドオープンっていう映画は、なんかもうストーリーがね、はい、破綻してるんですよ。もう ぐっちゃぐちゃで、はい、まあそれはね、あのクリスチーナさんはちょい役で、なんかもう性的にオープンな人たちの生活みたいな。
主役じゃないんです、
ね。主役じゃないんですよ。主役はね、はい、別の女の子で、あ、まあその子がとにかく。いや、あ、違うな、それはアニタだな、なんか混同しちゃって、あのオーケストラとか出てるのアニタですよね。
オーケストラ、そうですね、確か、はい、オーケストラ出てくるのはアニタですね。
あ、これはね、あーんとワイルドオープンはなんかね、主人公がタクシードライバーっぽいんだけど、その彼女の妹が実は中心人物なんですよ。
その妹がクリスティナリン。
あ、違うんですよ。あの他の映画にも出てました。あ、確かね、アニタにも出てオーケストラかなんかにいた女の子じゃないかな、はい、でその子が、まあそれもずっと後半のエピソードなんですけど、はい、なんか部屋を閉め出されて、友達の家でみんなでなんか雑魚寝しててタバコ買いに行くわなんて言ったら、なんかオートロックのマンションで部屋に入れなくなるんですよ。そんでただもう上半身がバスタオルを巻きつけただけなのに、そんな状況、真冬で窓にこう石投げたりしてたら、親切なおじさんが、じゃあうちに来るかいなんつって、でしょうがないから行くんですよ。そしたらすごい変態で、いきなり無知でバシバシ叩かれて、で、あのそこになんか本当売春婦みたいのが来て、やばいっつって、その売春婦が着てたコートを奪って逃げるんですよ。するとその毛皮のコートにヘロインの小袋が裏側にびっちり縫い付けられてて、
なるほど、運び屋の使い
ようになってね。すっごいダラダラしてるんですけど、そのおじさんの手下が訪ねてきて、でそいつから逃げてみたいな、最終的にそのそういったドタバタアクションみたいになるんですけど、でそこに至るまでがもうほんとグズグズグズグズしてて、ちょっともうほんと説明しきれない感じです。説明してもあんま意味もないかもしれない。
そうですね、確かにこのパンフレットのワイドオープンはなんか混乱した作品ってわざわざ書いてある、
ね、そうですね、多分適当に撮ってますね、
サディスティックな悪のボスミスター X まで登場するとかよくわからないのかな。
ミスター X とも言われてなかったですよ。あ、ミスター X っていうのはそのあのお姉ちゃんの彼氏が、はい、あのミスター X が訪ねてくるぜみたいな、もう勝手に名付けて
日本語字幕で勝手にミスター X って出して
る、あ、言ってるの、そういうことかもわかんないですね。まあ本当いい加減な、どうでもいい感じの、まあ、当時のでもこのスウェーデン映画の雰囲気みたいなのは知る上では結構 参考になる一本でした。
コメディではない。
コメディではないですね。結構シリアスな普通なトーンで描かれてましたよ。なんかコメディ的なおちゃらけた感じは全然なかったです。
ああ、なるほど。じゃあまあ少なくとも作っている方は真面目。
そうですね。
はい。
はい、それじゃあちょっと失礼して、僕はニラ、はい、レバーライスを食べながら録音させていただきます。
私もチャーハンを食べながらお話しさせていただきます。
まあスリラーなんですけど、
はい、
まあでも面白かったですね。
いや面白かったですね。これ話自体はもちろん先ほどの小池さんのご説明の通りで、まあもう単純といえば単純なんですけれども、結構細かいところのなんかこう演出だったりとか設定だったりっていうのは、
でも監督が明らかにヘロインとか全くやったことなさそうなところが良かったですね。フレンチコネクション2みたいなリアリティが全然なくて。
ないですね。
あさってにはなんかあの何でしたっけ、禁断症状で、
ああそうですね、もう薬なしでは耐えられない体になる。
ところがその禁断症状の描写が一個もなかったですもんね。全くなかった
ですね。うっそくも普通に言ってましたからね、薬の時間みたいな形は。
あれ酢がないな、ちょっと餃子用の酢が欲しいので。
これは
あ、これはラー油じゃないですかね。
そうですね。
そうですね。ちょっと酢を持って
くる。はい。いや、今、小泉さんが酢を持ってくる最中でございますので、しばしお待ちを。今、酢がない状況でございます。
そうですね。酢がない王将なんだな。僕ね、
あの、花沢はないんですか？
餃子あんまね、醤油とか使わずに酢だけで食べることが、はい、すいません、酢があったらいただきたいんですけど、
はい、
すいません。
すいません、ありがとうございます。
いただきます。
はい、でもこのスリラーはですね、
結局そ
の
あ、でも固めになるんですよね。
あ、そうそうそうそう、一回逃げ出そうとするんですよ。
そうそうそう、
召喚から、で、捕まって、あ、違います違います、あれです、捕まった時はまだ固めされるんじゃないですね。1回目で客を取らされる時に、ちょっと客の顔を引っ掛けるんです
よ。あ、そうだ、ビリって。それじゃあ女房に言い訳ができない。
一生傷が残るじゃないか。キャットウーマンみたいなって。で、それでお仕置きだって言って、
そう、
まあ、こうナイフで目を
入れられる。 それがあのキーチンの時にね、説明があったんですよね、はい、
そうなんです、そうなんです、柳下さんからなんか、
そう、なんかその監督の友達が病院に勤めてて、はい、お医者さんかなんかで、で、死んだ女の子の顔を化粧して、で、本当にその死体の目を
ナイフで
刺すっていう、なんか白い、あ、透明の汁がピュって飛んでましたもんね。
飛んでましたからね。
ねえ。
で、監督は否定してるけど、本当らしいみたいな感じ
で。そう、トリスティーナ・リードバーグさんがそう言ってました。
ね、まあ、主演の人がそう言ってたんですから、本当なんですよね。はい。
それで、それから眼帯をするんですけど、はい、眼帯の色が最初ピンクで、
あ、そうなんです。
で、一回両親を訪ねてた時は赤だったんですよね。
で、
復讐する時は黒なんですよね。
その主人公のヒロインの、まあ、心象を、まあ、表現してるというか、あれなんですね、多分。はい。あ、どうかわかりませんけど、きっとかもしれないですけど。
でもね、あの、リンドバーグさんがね、この映画は本当に素晴らしい企画だっつって、この映画には本気で取り組みたいなんて言って、
なんかものすごい真面目に喋ってますよ。だから、
そう、
魂を入れられるんじゃないかみたいな。
で、眼帯になれるために撮影の前1ヶ月ぐらいでしたっけ、2週間って言いましたっけ、
言ってましたね、
1週間かな、
オフの日もずっと眼帯をして、
ずっと眼帯をして、その慣れるようにちゃんと練習したっつって、
あと主人公は特訓を受ける空手とか銃のアクションのシーンも本当にトレーニングしたみたいなことをおっしゃってましたね。
空手の特訓シーンがすごい面白いんですよね。
激闘ですね、あれは。最初すっから始まるんですよね。
そうですね。
本格的な空手なのかなと思ったら、その後になんか師範代がいきなり受け身を知らす
の。柔道っていうなんか 張り紙が後ろにあって、まあ、柔道習うのかなって思ったら、ひたすら受け身ばっかり師範代が見本で立てて、違う、こう、そうじゃないみたいに、なんか
全然
理解したりして。
その受け身は全く生かされないですからね、
うん、
結局。
でも、清火を巻いてましたよ。白火から始まって、ある程度、空手はね、5色ぐらいあるんですけど、はい、柔道は白火と黒火だけなんですけど、はい、あ、でも外国は違うのかな。あ、でもあの、道場自体適当だから。
適当ですからね。
まあ、柔道と空手を一度に学べる、素晴らしい道場。
一緒にやって、そうですね、両方学べますって、それは無理なのかもしれないですね。一応その勝負館に捉えられてきたと思う。週に1日だけお休みが与えられる
んですよ、ね。月曜日が休みなんですよ。
そ
うなん
で、その日は外装 OK なん
です、ね。割と何の見張りもなく、そのままどっか金、あれだけ金あったらどこでも逃げられるだろうって。
警察とか行けばいいんじゃないのって
。そう、あの客がチップをくれて、それ結構な札束くれるんですよね。
まあ、だから向こうの物価とかわかんないですけどね、すごい札束で約パンが買えるぐらいか
な。あ、でも車買えるぐらい貯めてましたよ。
あ、買えましたね。
なんか本当にあの、なんだっけ、スウェーデンの事情はわかんないんですけど、本当コンビニみたいな兄ちゃんにパワーのある武器と車が欲しいのって、金を札束をボンって渡すと、すごいマッスルカーみたいなの持ってきてくれるんですよね。
結局武器もって言ってましたけど、武器もらってないんですよね。
武器は結局その銃習いに行ったところの倉庫、
そう、勝手に開けて持ってってましたからね、うん、結局武器は用意してくれなかったんですよね。だからその辺も適当なんですよ ね。
それで怒るでも何でもないですもんね。
何でもないですからね。銃の管理も雑ですよね。普通の木のなんか倉庫みたいなの、
南京錠1個で
天地かなんかでピキって買ってなくてましたからね。で武道さんにショットガンとか拳銃とかもいたって、
しかもいい感じで、あの万力が置いてあって、あ、鉄の子で
おぎおぎおぎバブやって短くする、
マッドマックスみたいな、はい、
ショ
ットガンを、はい、重心を短くしちゃう。マッドマックスほど短くないですね、
そうですよね、先端ちょっと切っただけなんですよね。で別にコート、そう、すごい長いロングコート着てるんですけど、別にコートの下に隠すわけでもないんですよ。だから着る意味が全くないんですよ。短くてる意味がないんですよ。
そう。あとなんかあの、カバンが、あの、革の肩掛けカバン持ってるじゃないですか。はい、あのカバンにご丁寧にショットガンの弾をこう、刺しとく
穴があるんですよね。
あんなカバンなぜ持ってるのだって。
別に狩猟用のカバンとかじゃないですよね。もともと持ってたカバンにたまたまちょうだい。
しかもでもあんなね、弾をブラブラ外から見えるようにして歩いてたら、物騒極まりないですよ。
適当でしたからね。ただやっぱり結構ガンアクションのシーンとかかっこよかったと思うんですよね、こう撃たれた後に、撃たれる前からスローモーションなんですけどね、あれは画期的でしたね。撃たれた後じゃなくて撃たれる前から先にスローモーション、
全部スローモーションでしたもんね。
全部ですね。もう探せそうないですよね、なんかもう、撃った瞬間からスローモーションで、撃たれる人が叫び出す前からずっとスローモーションで、
しかもね、でもね、あの着弾の弾着って言うんでしたっけ。
はい、
ショットガンで撃ってるのに服とかろくに穴開いてないし、肌とかもそんな穴が開いて貫通とかしてるのに、全然そうじゃないのがスローモーションにしてるせいで、適当さが丸分かりになっちゃう。
僕はあまり銃詳しくないんであれですけど、一応使ってるショットガンはこう2連式の2本穴が開いてるやつですから、ね、2回打つごとに多分弾を変えるはずなんですけど、
あ、でもね、3個入れてましたよ。
そう、3個入れてましたよね。あれ、ね、ああいう仕様なんですかね、わかんないんです
よ。よくわかんない
ですね。よくわかんないですよね。だから実際3回ぐらい連発して打ってましたから、
うん。
もなんか、そういうもんなのか適当なのか、よくわかんないんですけど、
ね、
結構、何なんだろうなって感じですよね。そうですね、あと一応空手かなんかで、ね、使うシーンあるんですよね、この警官がやってきた時に一回こう銃を置いて投降しようと見せかけて、で、まあ、警官なんて殺すわけにいかないので 一応空手でこう、まあ、痛めつけて、そこもスローモーションなんですね。
スローモーションなんですよね。その警官が口から投げられて血をピューって出すんだけど、はい、それがものすごいつながって紐みたいに見える
結構みたいなピューしかもそれがスローモーション延々見えてる
二人とも綺麗にな紐を入ってましたよ。
綺麗に入ってましたね。ご丁寧にこう観客に向かってすり切れなんてな感じでした
ね。でその後パトカーを強奪して、
そうですそうです。
でもその後もなんか港町みたいなところに行くんだけど、その売春宿の経営者とやっつけるために、はい、あそこにいるとか特に何の説明もなく
何もなかったですね。なぜあそこに行ったのかもさっぱり分からない。
行った途端も待ち伏せされてましたもんね。
そうなんですよね。まあ実際は多少のシーンもあってカットしてるのかもしれないですけど、もしかしたらそれでも100分を超えてましたから結構長かった。適当かもしれないですね。
104分でしたね。まあ、その後か前かパトカーを激走させるんですけど、道行く普通の一般車にものすごい迷惑をかけるんですよね。
そうですね。
ちょっとすれ違ったり、とにかくその主人公のリンドバーグさんがむちゃくちゃ粗暴運転のせいで、特に逃げたりも何もしてないのにやたら粗暴なんですよね。
常にこうファンファンファンファンサイレンも鳴
って、そうそう目立ってしょうがない。
別に渋滞も何もしてないですよね全然。わざわざこうスリスリのところで他の一般車に迷惑かけて、一般車がびっくりしてひっくり返ったり爆発しやすいんですよね。絶対死んでます
よ、ね、4台ぐらい炎上してましたよ。あ、もっとかな、はい。
あの辺もなんかコメディみたいですよ、あの画面だけ。なんかジャンキーチェンの映画とかみたいな。
そう、でもコメディ的なおちゃらけた演出みたいのが全くないので、
笑っちゃっていいのかどうか微妙なところなんです
よ。そうなんですよ。まあ一貫してシリアスなトーンで描かれてますからね。
一応まああれもポルノ映画の範疇なんですよね、だから一応まあ、
ハードコアポルノでしたよね、
はい、そういうシーンがありまして、僕ら今回見たのに未修正版出したから、そのまんま出てました、ね、
男性器や挿入されてる女性器が丸見えで、はい、でもああいうの、ああいう時ってもう玉袋とか竿ばっか見えちゃって
困るんですよ、ね、
あんまり嬉しくないですよね、
はい、あんな大画面で。
まあそういうのがあって今年は21世紀美術館じゃなかったんですかね。
やっぱやれなかったんじゃないですかね。多分異常性欲ありたぐらいですから、まだちょっとハートっぽいところもあると思うので。
ハートっぽいじゃなかったですもんね。
そうですね。あれだったら多分21世紀美術館にもかけられたと思うんですよ、でもぜひコールハーアンワイとか、あと前日に昨日僕が見たモーターパワー。
あ、モーターパワーはハードコアだったんですか。
いや、もう全編そうですね。オープニングのクレジットが出てましたから、そうです、そのまんま。
ウォーターパワーがとにかく傑作だったんですよね。
そうです、これはもうね、絶賛でしたね。映画終わった後、拍手を受けました。
どんな映画だったんですか。
これがですね、まあ、簡単に言ってしまうと、タクシードライバーと水のないプールとレイプマンを足したような話。
レイプマンまで。
はい。その、まあ、どっかニューヨークかどっかこう、スタミキみたいな街で主人公が一人で永遠鬱屈して暮らしてるんですよね。で、向かい側になんかスチュアーデスの女が住んでて、いつも望遠鏡で覗き見して、あの子だけは俺の天使だみたいな感じで言ってるわけですね。で、それに比べて他のバイタどもはみたいなことをブツブツブツブツ言ってるんですよ。で、そんな男があるし、なんか風俗店に行くんですね。だからそこで館長プレイをやってるんです。
いきなり。
で、それを見てものすごい衝撃を受けて、もう館長だ。もう館長をやれば、この汚れた女どももう浄化できる。で、典型を受けちゃうんですね。 で家に戻ってまた向かい側の女を見てるんですけど、でも君だけは汚れてないよとか言うんですけど、そこで男がやってきて、うん、男 その主人公を目の前でやり始めちゃうんですよ。そしたら、あ、お前も同じバイトだったのか、これは浄化しなければならないと思って拳銃とホースを持って女の家に襲撃して無理やり干渉するんですでそれから味を占めて、もうどんどんいろんな無差別じゃないんですよ、ショークとか夜遊びしてる女学生とか、そういう主人公は見たくしだらな、女ども家に行って干渉してもあるで、新聞とかでもこうなんか連続干渉レイプも現れるみたいな
レイプはするんですか？
あ、そうなんですよ、干渉だけじゃないんですよ、干渉した後にすぐレイプはレイプするんですよ。だから苦悩とかではないんですよ。
なるほど、童貞でもないんですね。
そう、あ、言ってしまえば彼女もいるんですよ。
え、
そう、これは許せないんですけど、
彼女には干渉はしなかった
んですか？しないんですよ。で、全然電話くれないじゃないとか言って押しかけてくるんですけど、いや、俺には使命があるんだよお前とはもう話すことはないって言って振っちゃうんですよ。
うん、もう干渉の方が大事になっちゃった。
そうですよ。で、なんか日記みたいなのを、まあ、タクシードライバーみたいなつけてるんですけど、で、なんか干渉こそ我が人生とか、なんか俺は干渉の使者だとか、そういうのを言い出すわけですよ。で、まあ、そうこうしてるうちに警察の方もこれはなんとか捕まえないといけないっていうことになりまして、で、府警を取りに使って、で、こう、主人公をうまく罠にはめようとするんですけど、でも主人公の一枚上手で、その府警も増加されてしまう。
その、それと側はその後真面目になるんですか？
そういうのは一切ないんですね。全く出てこないんですよ、そういうのは。
自己満足ですね。
まあ、ちょっとレイプ事件という形になってるので、だからまあまあ被害者ですから、プロテレアした以上、別にそれで、あ、私はこれで生まれ変わりましたとか、そういうことではないと思うんですけど。
ああ、そこはレイプマンとちょっと違うところですね。レイプマンもでもその後は分かんないか。
分かんないですね。
うっぷんはまあ晴らしてるわけですね。
そうですね。適当に何の解決のないものはその時にジエンドって
出てくる。特に逮捕されるわけでもなく。
そうですね。一応その主人公の向かい側に住んでた女の恋人が刑事なんです。
うん、
でそいつがそのレイプ事件の担当になるって、若干そこだけストーリーに深みでもないんですけど、あるんですね。でもそいつがその池江と一緒のコンビを組んで主人公の罠にかけるんですけど、その男の刑事があまりに適当すぎて目を離してる隙に、
はい、
その府警が主人公をさらわれちゃうんですよ。
で
刑事が駆けつけた時にはもう主人公は逃げてった後で、で無名よっていうふうに、ちょっと目離してたら俺が悪かったんだとか、すごい適当なことを言うんですけど
いや見たいな。なんとか DVD とかになんないですかね。
一応日本では未だにビデオも出てないですし、 DVD もあんまされる予定はない。
本物の幻の作品でしたね。そういうのを見逃したら何にも意味がない。
そうなんです。
まあ、僕はこの時間あの東北道じゃなくて高速道路を運転してる真っ最中でしたよウォーターパワー。
多分まあああいう映画はあの時代平気でたくさん作られてると思うんですよ。日本のなんか若松当時の映画とかでもああいうのありましたし、犯罪ものみたいなので、ただそれを今回カナダ映画祭で、すごく綺麗なでかいスクリーンの映画館で爆音でさらに300人ぐらいのお客さんと一緒に見たっていうところで、ちょっとなんか違う体験でしたね。
素晴らしいですね。
だってもう無修正のそういうシーンが大アップで、延々爆音出てますからね。残りやった感じです
ね。露出はご覧になりましたか？
あ、これはまだ見てないですね。だいたい露出は確か明日か明後日とか、
この辺の。あ、本当だ。昨日今日明日ではないんですね。あ、ここだ。
そうですね。
あ、ここにも17日18時と19日。あ、17日って明日じゃないですか。明日の6時からでバッドフィルムと被ってるんだ。
あ、なるほど。
なんてことだ。
困りますね。
バッドフィルムはソノシオン監督の幻の作品で、映画館でかかるのは今回1回きりだそうです。
そうなんです。
なので絶対見ようと思ってるんですよ、
はい。 160分の中予定で入ってますね。大長編
寝てしまうかもしれない。
そうなんですよね。
まあ寝ちゃったら寝ちゃったでしょうがないんですよ。
やっぱり関西映画祭とかどうしてもこう車運転したりバスで来たりするので疲れが溜まってたりするので、
そうなんですよね。
特に初日とか寝てしまったりするんですよね。せっかくの映画
で毎回寝てしますよ。今日は寝なかったですね。ウォーターパワーはでも日本でも映画館で上映されたんですね。
そうです、映画館ではそうなんです。
当時、あ、じゃあ何かの機会でラピュタ阿佐ヶ谷とかでかかるかもしれないですね。
フィルムはあるとかあると思います。
あの字幕は昔のフィルムのあれでした。
それがなんかデジタルというかなんかそんな感じだ
ったんです。本当はデジタルって書いてある。
字幕も普通の昔の手書きみたいなのじゃなくて、普通のビデオとか DVD みたいな形でスーパー、字幕スーパーが、
ね、なるほど。
ひょっとしたらもしかしたらもうすぐ DVD が出るのかもしれない。そのマスターを使ったのかもしれないですし、もしくは向こうのやつ、向こうの用物の DVD に今回字幕だけ入れたとかかもしれない、ちょっとわからないんですけど、フィルムではなかったんです。
なるほど。そうですね。僕は今日見た中では、まあスリラーがすごい良かったんですけど、異常性欲アニタでトランペットを練習してる男のもうとにかくアニタが誰とでもねセックスをしたがって大変なんですよ。
もうやりまくりの。
でこのすごい面倒のいい彼氏的なお兄さんみたいな、その人はアニタとやらないんですよね。
そうなんですよ。
でそんでその彼の家に行ってもやれないもんだからムンムンしちゃってみんなでそのオーケストラの練習してるんですよ、はい、でトランペット吹きながら通り過ぎてる男の後ろにアニタがテテテってついて歩いていくとタタタタプーって言ってたのが急にブーンってアニタがなんかやったんだっていうのが分かるっていうのがすっごい面白かったですね。
あの辺は実際笑うシーンになりますね。まあ、ユーモアって意味で。
アニタはでも結構ユーモアたっぷりな映画でしたね。
そうでしたね。ハードコアでも別にないです。多分真面目に普通に渋谷のミニシアターの映画館とか全然今やってもいいぐらいです、
しかもこれあんなオーケストラとかああいうコンサートホールみたいなところでも撮影してるし、かなりお金かかってますよね。
そうですよね。あ、でもクリスティナ・リンドバーグさんのツイッターではまあそんな全然お金かかってなくてとか言ってました
ね。言ってましたか。
はい、撮影もほとんどロケばっかりで。
あ、そうか。服も自前でみたいな。
そうそう、化粧とかだから日本で東映の映画とか来た時になんか化粧とか全部やってもらって、すごいなんかすごいかったみたいな、おてなしがすごかったみたいな、言ってましたからね。異常性欲アニタのそのまあ、相手の青年ですね、主人公をスポーツする。これ、ステラン・スカルスガルドっていう、今有名な人です
からね。何に出てるんですか？
このアベンジャーズ、ご覧ください。
見ました、見ました。
アベンジャーズの、なんか天文学者のおっさんの人です。ずっと洗脳されてた人。
はぁ、あ。天文学者、いましたっけ？
マイキー・ソーの人、ご覧になりました。マイキー・ソーの、そのナタリー・ポートマンの上司の人です。
本当に。
はい。
全く思い出せないですね。
じゃあずっとロキになんか洗脳されて、なんか変な装置みたいなの作らされてた科学者みたいな。
あ、
ビルの上の方
とか。ビルの上でうろうろしてなんかビビったりしてたおじさんですか。
あ、そうそうそうそう、最後の最後に誰に帰って
る。ああ、いました、いました、はい、やっと思い出しました。
あの人です。あの人はまだ無名だった時にこの異常性が出てるんですね。
スウェーデンのご出身だったんですね。まあ童貞の役でしたね。
バージン
ですよ。
童貞でしたけど結構クスも上手かったし、手慣れてましたけどね。
なんかそう、そんで知識がやたら旺盛でしたもんね。オーガズムを感じれば治るんだなんつって童貞の分際で
本ばっか寝た知識なんで当時ビデオとかもないですから、そういう参謀して
アニタのことはでもすごい真剣に考えてましたよね。
そうですね。最後も一応まあ発 に縁がいいことでいいんですかね。
まあ、最終的にこの童貞をアニタに捧げて2人は、はい、恋人同士になるっていう結末で、すごい清々しい感じでしたね。教会でね、はい、神父さんが結婚行進曲をね、演奏するんですよ、あれがなんかちょっと可愛らしいアレンジですごい良かったです。
良かったですね。なんかで旅に出るみたいな感じ、なんか青春映画みたいな感じの終わり方で、結構すがすがしい、異常勢力とかの書いてついてますけど、なんかいい映画でしたね。
そうですね、まあそのクリスティーナ・リンドバーグさんがまあとにかく可愛らしくて、映画の中の、で今多分60歳ぐらいですよね。
そうですね、
40年前の映画をこんなにみんなで喜んでみて、日本の人たちは素晴らしいなんつって褒められましたよね。
そうです
ね、まあぎっしり満員みたいな感じでしたもんね。
ですね、あそこの劇場が270何席なんですね、最大収容人数書いてあったんですけど、それがほぼ満席でしたから、まあ、250人ぐらいとか来てた
そうで、そんなクリスティーナ・リンドバーグさんは今もそのおばあちゃんなんですけど、スタイルがね素晴らしくて、
すごかったですね、スラッとしてましたもんね。
そう、おっぱいも大きいまんまで、腰はキュッてしまってて、顔もちっちゃかったですし、すごい可愛らしい感じで、
まあなんかジャーナリストかな、んか
赤坂のキノコの研究をしてるって
ことね。その分野の権威みたいな、まあ 立派な人になってますね、
なのですごい知的な知性のとか教養の高い人でしたね。
そうですね、結構割り切って、なんかその女優になったきっかけもたまたまビーチで寝転がったらなんか写真撮らせてくれて、カメラもやるから、あ、いいわって、
ね、なんかヤクザに売られるみたいなそういう感じでもなかったのかな。
でなんかまあお金もらえるし、まあいいか。
あ、でも当時のそのスウェーデンの映画の状況が、何でしたっけ、ベルイマンとピンク映画しかないみたいな。ベルイマンって全然見たことないんですけど、それ芸術映画とピンク映画のスタッフがほぼ一緒で、
そうですね、
最初はずっとそういう交流があってみたいな、
分かれてなかったんですけど、それも全部含めてスウェーデン映画って一個の家族みたいだったみたいな。
そうそうそう、途中からそれが分かれて殺伐としたのと芸術系統になったって言ってましたね。
だからそのごっちゃになってた時のいい時代だったみたいな。
それがアニタの時代ですかね。
で、すさみ出した時のがゼコールハーワンアニ
タ。あ、でも1年しか違ってないですよ。
だからちょうどもうギリギリだったんじゃん、そこがもう。
そうですね。
最後のピークというか、はい。まあ、その後はだって80年代入ったらもうアダルトビデオとかの時代になって。
そうですね。もうスウェーデンなんて見向きもされなくなりますもんね。
スウェーデン元素もなくなったような。
トヨマルだ、黒木カオルだみたいになりましたもんね。
宇宙企画とか出てくるよ。
そうですね、そこからもう10年も経ってないわけですもんね。
そうなんです、そんなに昔でもないんです、
これか、露出っていう映画が71年で、もしかしたらこれが最初の頃の作品なのかもしれないですね。
そうですね、
無修正版
だから期間も短いんですよね。10年もないから、
この作品のキャンペーンで来日し、後の東映作品出演につながる。で、東映映画が73年。あ、でももうあんま変わんないですね。本当とものすごい爆発的に流行ったんですね。ほんの 1、2年で。
うん、本当に。で、もうその3、4年後には本人が引退して、精霊ブームを去ってみたいな形ですね。
なるほど。
僕はその当時のなんか日本における精霊映画事情みたいな全くわからないんですけど。
なんかね、ブルーフィルムみたいになんかすごい、その大金持ちたちはこぞって家に16ミリの上映システムを導入してブルーフィルムを上映してたって、東映のほらスターのスカーフを首にくるくる巻く人、中尾明とか、そんな話をよくダウンタウンデラックスとかでしてましたよ。その中にクリスティーナ・リンドバーグのも入ってたかもしれないですね。何しろ当時のはみんなものすごい修正されたはずですからね、日本では。
絶対そうですよ、
まあアメリカ映画だったのかなそういうのは、まあ憶測で喋っております。
結構適当ですからね。調べてないですからね。
では今日はこの辺で失礼しようと思いますが、何かじゃあ昨日見たのは何でした？
昨日私が見たのは、あ、スペースヴァンパイアと、あと不良姉御伝。
スペースヴァンパイアは去年ぐらいにワウワウで撮ってみましたよ。結構ストーリーが SF としてしっかりしてるんですよね。
そうなんですよ、結構。はい。そう、なんか。バカヤンになっちゃうんで、なんかそういう印象があるんですけど、
そう、だから、
最初のなんかこう、ハレー彗星とかで調査しに行くシーンとかも結構なんか、本格化みたいな。
なぜおっぱい丸出しの女がヴァンパイアなのかっていうのも、しっかり設定があるんですよね。
そうなんですよ。それをちゃんと
どんな理由でしたっけ？
非常ですからその星々の、まあ、男の性器の吸い取るわけです、だからその魅力的な、まあ、体にしてるみたいな。
日本人の地球人の体をコピーするんでしたっけ？
そうですね、だから似せて一番まあ魅力的であるような、
なんかポスターかなんか見てそれでパクるんでしたっけ？
いや、そんなシーンはないですね。あ、そうか。多分それはもっとしょぼい変な B 級映画とかしてるんですけど、ターミネーター3とか
も。そうかもしれないですね。
あの、オッパーが来てるみたいな話がありましたけど。でも一応確かそんなような説明はあったんで、はい。で、その生体エネルギーっていうのを集めて、で集め尽くしたらまた別の星に行くみたいな、そういう、あれなんですね。はい。
それで、不良姉御伝もご覧になったんですか？
見ましたね、はい。
これはどんな映画でした？
これもこれはあの、池玲子主演の映画でして、
三浦淳さんが常に推し続けてる。
そうです。
ま
あ、僕は個人的には杉本美紀派なんで、
まあ、僕もですね。
まあ、池玲子には特にっていうのはないんですけど、まあ、でもかっこよかったです。はい。池玲子は、その、幼少時に父親を殺されてしまって、それからこう、スリとして生計を立てていくんですけど、で、それをしながらも、自分の殺しの、事務所を殺した敵を探してるっていう話なんですね。時代は19世紀ぐらいで。
は
い、そこに、クリスティナ・リンドバーグ演じる、なんかスパイみたいなのをやっていて、で、こうなんか政府の陰謀みたいなのがいろいろ絡んできてみたいな感じの、まあちょっとアクションもあるみたいな形で、コメディーではなく、真面目な映画でしたね。
面白そうですね。
一応主演は池玲子なんですけど、まあ、クリスティナ・リンドバーグのダブル主演団の扱いですね。クレジットも最初に池玲子ってバーンって出るんですけど、クリスティナ・リンドバーグは最後に。
これは DVD になってないんですか？
これはですね、DVD になってるんです。普通にレンタル屋で普通に借り
れる。じゃあ見ようと思えば見れるんですね。
いい映画です
ね。じゃあ見ます。はい、キルビルに多大な影響を与えたって書いてますけど、そんな感じでした。
まあ、明確にこのままパクったシーンとかはなかったですけど、まあ、やっぱそこかしこ真似してると思いますよ
ね。女の子が殺し屋になるっていうところなんですかね。
そうですね、その父親を殺されて、でそれからこうなんか悪事みたいなのをやりながら、なんか復讐の機会ずっと狙ってるみたいな。
最近僕コロンビアーナっていう映画が女の殺し屋の映画ですごい面白かったですよ。
リック・ベッソの制作ですよね。
そうそう、
リック・ベッソの制作って聞いたら少し前はもうダメじゃんみたいな、
これやめとこうって
やめとこ印だったんです
よ。
タクシーとかそういう、
96時間以降もうそれが覆されました。
逆ですからね、リック・ベッソの制作だったらむしろ安心できるみたいな、そんな感じになってますからね。
そうなんですよ。というわけでじゃあそろそろお別れしようと思います、
はい、
ではまた明日も多分録音できたらしようと思いますので、
よろしくお願いします。
さようなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。